広報小樽令和5年1月号。この広報誌は令和4年12月15日に作成したものです。掲載しているイベント等は新型コロナウイルス感染症の影響により変更となる場合があります。それでは主な項目をお知らせいたします。特集、密着、暮らしを守る消防士。認可保育所、認定こども園、新規利用申し込みのご案内。第7次小樽市総合計画、進捗状況と行政評価。トピックス2022、情報パレット、町の写真館スマイル。以上が主な項目です。今月の表紙、2022年北海道179市町村応援大使として小樽市を訪れた北海道日本ハムファイターズの松本剛選手と今川優馬選手、その様子を裏表紙で紹介しています。特集、密着、暮らしを守る消防士。令和4年のお正月は1月1日からの3日間で餅を喉に詰まらせたなど68件もの出動要請がありました。私たちの暮らしを守るため日夜活躍する消防士、そんな消防の一日と消防車両を取材してきました。消防士に話を聞きました。消防士寺沢雄平さんの紹介です。平成28年度入庁、あさり出張所、おたもい支所などを経て現在は消防本部総務課で消防団業務を担当。小樽市の消防の体制について教えてください。市内7カ所に消防署、支所、消防署の署、支所、ところ、出張所とそれらを取りまとめる消防本部があります。消防士は245人が在籍し、消防署、支所、支所、出張所では様々な人命救助に対応する救助隊や消火技術を訓練し困難な火災にも立ち向かう消火隊、救急自動車に乗務し傷病者の搬送と応急処置を行う救急隊に分かれて任務に当たっています。年間の出動件数は、3年度の出動件数は7072件で、中でも最も多かったのは救急要請で6392件でした。寺沢さんはどのような業務を担当しているのですか？今は消防本部総務課で消防団に関する業務を担当しています。消防団は18の分団に分かれて、我が町を守るという使命感のもと、さまざまな活動をしています。そんな消防団の活動を PR したり、団員への報酬の支払い事務などを行ったりしています。毎年1月に開催している消防出初め式も担当しています。出初め式は消防職員と消防団員が一堂に集結して、部隊ごとに登壇する観閲式や、日頃の活動に対する表彰式を行っていますが、今年は新型コロナウイルス感染症対策のため、表彰式のみを行うこととなりました。以前はどのような業務を担当していたのですか？消防本部総務課の前は、あさり出張所、おたもい支所、消防署に勤務していたことがあります。火災現場へ出動したり、訓練や立ち入り検査などをしたりしていました。おたもい支所に勤務していたときに、救助技術特別訓練という、日頃の訓練の成果を競う全道大会へ出場したこともありました。残念ながら入賞には至りませんでしたが、救助技術の向上につながる良い経験でした。これまで一番危険だった任務は何ですか？消防署に勤務していた時、燃え盛る家の中に入ったことがありました。私が所属する部隊が最初に現場に到着したのですが、火元や要救助者がいるかの確認ができていなかったので、隊長の指示で2人1組で火の中へ突入しました。 家屋が全焼するほどの激しい火災で、視界も悪く、防火服を着ていても暑くて、とても危険な現場でした。今後の目標を教えてください。消防団が活躍できる場を増やしたいです。消防団の活動は厳しい訓練や出動だけと思われがちですが、現場での活動が苦手な人には広報活動で力を発揮してもらうなど、活動の幅を広げて、この活動なら参加できそうと興味を持ってくれる人を増やしたいです。今は消防団には320人が在籍していますが、大きな災害が起きたとき、現場での消火や救助だけではなく、各地域に災害の状況を知らせる任務にも多くの人手が必要です。消防士だけでは限界がありますので、消防団の力が必要になります。少しでも興味を持ってもらえたら、ぜひ連絡してほしいですね。消防団に入りませんか？市内に住む、または通勤通学する18歳から70歳までの方なら、男女問わず入団できます。消防団員になると、活動服や安全靴、報酬などが支給されます。女性も60人が在籍しています。活動内容。地域を巡回。毎月10日、防火の日に防火を呼びかける巡回や資機材の点検を実施。放水訓練。火災現場での放水を想定して、ホースや資機材の取り扱い方法を習得。小樽市総合防災訓練。4年度は消防署機動課と連携して、瓦礫に埋もれた人の救出活動を訓練。救急講習。応急手当普及員の資格を持つ団員を中心に、胸骨圧迫や AED の取り扱い方法を習得。入団までの流れ。1、消防本部総務課へ連絡。2、担当者や入団を希望する分団の責任者、分団長と面談。3、所定の手続き。4、入団。申し込み、消防本部総務課、電話 22-9130、ファックス 22-5345、E メールアドレス syobo-dan@city.otaru.lg.jp へ。消防士のとある一日。引き継ぎ交代。前日当番の職員から引き継ぎを受け、車両や資機材を点検。勤務時間は午前8時50分からの24時間で、主に2交代制。訓練。出動がないときは放水や救助などを訓練。とある日の訓練のお題は、2階建て住宅で火災が発生。煙が充満した建物から要救助者を救助せよ。出動。119番の通報は指令センターから各消防署へ伝達。固定電話や携帯電話の基地局の情報から瞬時に通報者の居場所がモニターに表示される。出動指令が入ると直ちに出動準備を開始。ロッカーは回転式。当番の人が表、非番の人は裏になるように割り当て。着替え終わるまでの所要時間は45秒。車両に乗り込み、車内の無線で出動場所や状況などを把握。現場の状況に応じて空気ボンベやマスクを装着することもある。消火活動や救助を行うため現場へ急行。出動指令を受けてから出動まで約1分。立ち入り検査。出動指令がないときは市内の施設へ出向き、消防用設備などが消防法に沿って設置されているかを検査。消火器の設置場所や避難経路などをチェック。事務作業など、 出動記録の整理や住宅用火災警報器の取り付け支援、住宅用火災警報器の給付については情報パレットでお知らせします。消火戦術の研究、市内の消火栓の塗装とその周辺の除雪など多岐にわたる。立ち入り検査の報告や訓練計画の作成など事務作業も意外と多い。仮眠、午後11時から翌朝6時までの仮眠中でも通報があれば出動。すぐに出動できるように活動服を着たまま仮眠。消防士のとある一日終わり。消防車両図鑑、この現場にはこの車。小樽市消防本部で所有する消防車両は11種類34台、それぞれに役割があり、災害の種別に応じて車両が出動する。7種類の車両の写真と説明が載っています。はしご自動車、水槽などの設備を持たず代わりに40メートルまで伸びるはしごを搭載、中高層ビルなど高いところの救助ができる。はしごをすべて伸ばすとビルの14階まで到達できる。救助工作車、市内の火災や救助にはすべて出動。事故車両のドアなどをこじ開けたり切断したりできる大型油圧器具や三連はしごなど搭載している機材は90種類以上、車両の両側から引き出して取り出せる。放水筒付き消防ポンプ自動車、圧縮空気泡消火装置で水と消火剤を泡のように噴射、長さ13メートルの放水筒に上って消火活動ができる。はしご自動車と比べ車長が短く、はしご自動車が入れないような狭い道路にも進入できる。放水筒を伸ばすときは水平を保つために車体から足が伸びる。人員輸送車、一度に多くの消防士を被災地へ派遣したり、災害時に避難所がない場合の簡易的な避難場所として使用したりすることができる。災害支援車、車両後方の荷室の最大積載量は3450キログラム、津波や土砂災害などのための土のうや支援物資、水難救助のための潜水用機材など多くの資機材を積載することができる。運転席の後ろには空気ボンベがぎっしり。大型水槽車、10トンの水を積載、他の消防車に水を補給することができる。救急自動車、小樽市の救急自動車は5台、1日の平均出動件数は 17.5件、令和3年。車輪付きストレッチャーで小病者を動かさずに現場へ向かい、病院へ搬送できる。消防士の制服、出動内容によって変身。消防士の制服は防火服、活動服3種、制服2種の全6種類。任務の内容に応じて使い分けている。防火服、火災や危険な現場に出動するときに着用。火災の中でも熱や火から身を守り、釘なども通りにくい素材でできている。夏はとても暑いが消防士の身を守る相棒。火災への出動にはマスクと空気ボンベを着装して現場に急行する。活動服、事務作業や立ち入り検査、訓練で着用。消火隊は紺色、救助隊はオレンジ色、救急隊は灰色と任務によって分かれている。制服、式典や立ち入り検査などで着用。消防リーン、消防団員は階級ごとに胸元のバッジや袖のラインの本数、ボタンの数が定められている。夏服と冬服がある。 お問い合わせは消防本部総務課、電話22-9130、ファックス22-5345へどうぞ。